はい、ということで前回の音声で夢と願望実現は切り離せないよねという話をしました。なのでやっぱ夢を見る、記憶しておくってことはすごく大事だなと思います。で、とはいえですね、本を読んでいただいて分かる通りですね、なんていうのかな、今はまだその研究してこういう傾向がありますっていうことしか分からないというか、まあ、そういうことが多く書かれていましたよね。これからの科学でちょっとそれも変わるかもしれないですけども、現時点ではやっぱそういう状態です。いろんな研究者が実体験としてこういう傾向があるという話をね、いろんな本でしている、いろんなところでしているのが非常に興味深いと思います。ということで、今回の音声では今回の課題図書の中でこの部分は非常に興味深いからちょっと覚えておいた方がいいんじゃないかなというところを押さえたのでシェアしていきたいなというふうに思います。第6章は夢で人生の危機に備えるということで、まあ、夢がねある一種のクッションになっているんじゃないかみたいなことがいろいろ書かれてましたね。で、こんな部分がありました。ディディオンの夢、まあ、ディディオンって人がいたんですけども、近親者を亡くした者が見る夢のパターンそのもの、あまり夢を見なくなる、あるいはディディオンのように全く見なくなるのは突然の喪失を受けてうつ病になる人の特徴である。夫の死のショックから少し立ち直ってくると夢は戻ってきて痛みを乗り越える手助けをしてくれたということで、いうことを書かれてたんですけども、これ読んでいいと思ったんですけども、私の周りでもちょっとうつっぽい人で夢見ないって言ってる人がすごく多いんですよね。だからなんかこううつと夢って関係してるのかもしれないです。厳密に言うと多分夢は見てるんですけども、夢を記憶できないっていうのがなんかこうちょっと気分的に落ち込んでいる人となんか関係があるのかななんて思ったんで、一つの指標にしてみるといいかもしれません。何気ない会話で最近夢見てんのなんて聞いて、いや私全然見ないんだよねみたいな返事が来たら、もしかしたらそういう可能性がちょっとあったりとか落ち込んでたりするのかもしれないですね。で、第8章夢を診断に役立てるというところで、ここも非常に興味深いことが書いてありました。あ、そう、その前にこっちの方が大事かな。あ、夢、第5章夢で問題を解決するの方を先に行きます、すいません。現実的な科学者や数学者も夢の創造的な力に影響されることがあると。1902年若いドイツ人生理学者オットー・レービーは神経と筋肉の情報伝達についての議論に関心を持って、バラバラバラバラバラバラといっぱい書いているんですけども、まあ、ある、仮説を立てたんだけども、一回、それを棚上げしといたんですって。で、約20年後、すごいですよね、忘れていた問題の答えが真夜中に突然降ってきた。1921年、イースターの土曜の夜、目を覚ました私は電気をつけて紙切れにいくつかメモを書きつけた。それからまた眠った。朝6時になって昨日の夜何か重要なことをメモしたなと思い出したが、見てみると読めなかった。日曜日必死に思い出そうとした。私の科学者人生の中でも1、2を争う必死さだったとレイビーは書き残している。しかし夜が来て幸運に恵まれた。もう一度同じ夢を見たのである。私は3時に目が覚めた。はっきりと覚えていた。もうリスクを犯すことはない。私はすぐベッドから抜け出し研究室に駆け込んだということです。いや、これどういうことかっていうと、まあその一回棚上げにした答えが出てない問題を20年間ずっと潜在意識の方では考えていたんでしょうね。ずっと答え出せないかな、出せないかなって。で、20年間いろいろ生きてるうちに、おそらくその答えの元になる点、それがたくさんつながって一丁上がったんだと思うんですよね。で、夢の中で教えてきたということです。で、この別の章のところにも書いてあるんですけども、同じことを何回も見るってのあって、それ私も経験していて、その潜在意識が答えを出してくれた時って結構何回も何回も同じこと言ってきたりするんですよね。だからそういう意味ではやっぱ夢って問題解決の答えを出してくれるかなと思うんですけども、やっぱこの人みたいに研究してたからこそだと思うんですよね。棚上げにしてその後何にも考えてない、何も動いてなかったら、多分この世では解決しないままっていう感じになったんじゃないかなというふうに思います。 あと私この本ですごく一番ああやっぱそうなのかなと思ったのが第6章夢で人生の危機に備えるの部分なんですけども、どの部分かちょっと読みますね。私たちは夢を不思議なものと議論したがるが、ほとんどの夢は思うほどおかしなものではない。ブルックリンとベセスタの研究所で収集した600以上の夢を分析した結果、心理学者のフレデリック・スナイダーは夢を見ている時の意識は起きている時の意識に驚くほど忠実であるとした。ここからちゃんと数字が出てるんで非常に説得力があります。夢の舞台の 37.8% は夢を見ている人が知っている実在の場所だった。 43% は知っている場所に似たところ、異国の地はわずか 5% で想像上の土地は 1% にも満たなかったということなんです。これいい情報ですよね。私は結構夢を覚えてるんで非常に同感なんですけども、全く知らないところが出てきたことってないんですよね。夢ってだいたい自分が経験してるところか、テレビ映画とかで見たものどっちかが必ず出てくるんですよ。だからもうすごく単純で、寝る前に YouTube でなんか新しいもの見るとその断片が出てきたりとかするんです、行ったことがなくても。だから結局そういうもんなんですよ。だから夢って結構情報処理のプロセスを見ているものに近いのかなっていうふうに思ったりします。そういうものなんですよね。だからやっぱ見るものってものすごく大事だなと思うんです。美しいものを見なきゃいけないとかっていうのはそういうことですよね。し、逆の話をすると、例えば子どもの時とかもう潜在意識もうめっちゃつながってる時にですね、やっぱ残酷なものを見せてしまうとやっぱそれが影響あるっていうのはそういうことですよね。本当に多分深いところに入り込んじゃうんじゃないかなというふうに思います。これ忘れてはいけないですね、本当に。ここに書いてある通り、夢を不思議なものとして議論したがるがって、ここが本当にポイントだと思います。そんな不思議じゃないんですよね。やっぱなんか この本では断定として書かれてないですけど、やっぱ一つの側面は情報処理ですよね。夢って、今まで見たり聞いたりしたものを、処理するプロセスが映像化されているという不思議な感じだなと思うんですよ。あとは、で潜在意識の中で出来上がった答えを見せてくれる手段っていうことかなという、この2つが、まあ、少なくとも今は言えるのかなというふうに思います。ただこれすごく面白いなと思うのが、多分犬も夢見てるんですよね。あともっと言うとですね、赤ちゃんも多分夢見てますね。脇で見てて思うんですけども、なんだかとうなされたりとかするし、あとうなされて起きた時にその現実と夢の中の区別がついてないからすごくこう怖そうな顔してたりとかするんですよ。だから夢見てんだなと思うんです。からなんて言うんだろう、大人の人間だけじゃないものなんで非常に興味深いですよね。だから多分ありとあらゆる生き物の情報処理プロセスとして夢っていうのは一貫してるのかもしれません。ということでですね、非常に奥深い夢なんですけども、次回の音声ではですね、もっと深いところをちょっと追求していきたいと思います。この本は結構その、情報処理の観点によった、内容が多かったと思うんですね。やっぱその論文とか事例を挙げているのでそうなるのは当然だなと思うんですけども、今度は少し願望実現のちょっと不思議な世界の方で私の経験とかいろんな人の情報をもとにお話ししたいと思います。以上です。